ただ机がないので、その分も使えるというのと、 で、1スペースの値段がすごく安いんですね。
あ、安いんだ。
安いんです。あの、2000何百円かないかでワンスペース借りてて。
まあ、確かに場所しか貸してないもんな。
なんで、確か2スペース借りても、うん、物販ブースの1スペースと数百円しか値段が変わらないので、で今回自分は2スペース取って、うん、まあ、ちょっと広めに。うん、
まあ、畳1畳よりはちょっと狭いくらいか。
それはちょっと狭いくらいですかね。うん、多分ワンスペースに、それでも何か物を持って入ると思ったら、2人入ったらもう結構いっぱいになる感じですね、ワンスペースは。
なんか番外編成入ったってさっき聞いたんですけど、そういう人たちはどれくらい来るんでしょうね。
なんだろう。普通の、同人サークルとして取ると、やっぱり限界4人だと思うので、中にはね、まあ、それを飛び越えて、企業ブースに、行っちゃってる感じ。なんで、なんかそこで結構、フルバンドで今回、企業ブースに、入ってるところが、多分、どっかの、そういったインディーズ系なのかなと思ったんですけど、だったら結構、4メートル四方ぐらいの、ちょっと大きめのスペースがもらえて、そこで演奏したところはありましたね。
で、そのフリースペースの目の前のお客さんが通っていく。
通っていく。うん。なんかどちらかというともう、本当に駅前の路上パフォーマンスを遠巻きに見る方々みたいな感じですね。
今朝方ひなさんのツイートの写真見たんですけど、あれ本当に駅前感漂ってましたけど、
実は中野駅なんですっていう言いたくなりそうな。
ギターケースでディスプレイをされて。なんか大阪からは全部手荷物でディスプレイ用品持ってきたんですか？
ディスプレイ用品は手荷物で持ってきましたね。CD はもう全部送ってしまって、ただなるべくその軽くしようっていう感じで、基本的に譜面立ても、ポスタースタンドも全部バラせるものか折りたたみで持ってきて、あとはちっちゃい折りたたみ椅子をカートに縛りつけて、でも新幹線に品種買いながら乗り込んだという感じです。
でも面白そうだな。遠隔地から来た人は、まあ、みんなそういう感じなんだろうな。
でしょうね。もしくはもう結構大当たり持ってきてる人はもう車で来たのかなっていう。ワゴン車に詰め込んできたのかなっていう感じの、ところもありましたね。
で、ヒナスタンは当日アドリブで曲を作って。
あ、そうだった。そうです。で、まあ、当日その一応会場してから曲を作り始めて、最終的には作詞までしてワンコーラス作ろうという感じで、でなんとかワンコーラスできました。
で前半は作詞、あれどっちが先なんですか？
今日は曲が先、ギターを弾いてダラダラでメロディーをつけて、でそれを元に歌詞をつけていくという感じですね。
じゃあタイム、ハミングライフに遊びに行ったらタイミングによっては学校を見ながら作詞を作ってるひなさんが見られたり
が見れる。ただちょっと反省点がなかなかこっちも、物を書いてるところが遠巻きに見ると、何を書いてるのかわからないっていう
欠
点もありましたね。実際にはああいうのって本当は後ろにボードとかで書いて進めていくものなんでしょうけど、
なるほどなるほど、
そのなかなかリアルタイムの共有がしにくいなっていうところは、ありましたね。
でも書き物は全部そうですよ。スケッチブック書いててもなかなか周りから見えないんですから、
特に今回なんか机を自分は用意できなくて、譜面台に直接なんて五線紙の紙を載せてそこに書いていくみたいな感じをやってるので、そうなってくるともう完全にバインダーとか背表紙しか、背表紙の表紙しか見えないっていう感じになっちゃうので、あの辺はなかなか個人の限界もあって難しいとこだなってちょっと思いましたね。
知り合いも来てますよね。見た限り
何人かいらっしゃいました。
本を見てると面白いだろうな。
多分後ろから見た方が面白いんじゃないかなっていう感じはありますね。その実際にそうなんです。これがね、多分今のネット配信とかだったらもしかしたらその手元とかそういったグーズリーフや五線紙をカメラで撮って、配信してしまうのが一番分かりやすいやり方なのかなと思ったんですけど、
等身大な生身が曲作ってるところなんて、
うん、
ネット社は絶対にできませんからね。
確かにそうですね、
うん、やっぱそこでしかできないイベントだったと思いますよ。ファーストエステは例えばどういうことやったら、
一番多いのはやっぱり演奏のパフォーマンスをやってるところが多かったかなっていう印象ですね。
持ち歌を持ってきて、
そうですね、もう楽器を持ってきて、なんか楽器の種類が本当に、
ギターだけじゃなくて、
ギターだけじゃなくて、うん、まあ、一番、まあ、ギターももちろんいたんですけど、
うん、
まあ、ギターの他になんか遠目に見たらバイオリンやチェロみたいな大型の弦楽器を
弦楽器
持ってきてる人だとか、
うん、
もしくはあのリコーダーのアンサンブルやってるところなんかもありますね、
うん、
結構リコーダーでそのいろんな、
うん、
あのアニメの歌だとか、
うん、
そういったのをセッションして披露してるという感じ、
うん、そういうか電源はないんですよね。
電源は基本ないなかったはずですね。なんでアンプを持ってきててもそういったバッテリー式のアンプだったりとか、
うん、
そこはもう工夫してって感じみたいですね。
なるほど。
フォルムとしては同時にその即売会で、
うん、
まあ音出しだとか、
うん、
ね、基本的になんと音でアピールするっていうのは基本的にご法度なことが多いというか、まあ当然なんですけど、
何回かハミングライフのブースに遊びに行ったらやっぱり、音楽プレイヤーでヘッドホン、
うん、
衣装の音響機器は持ってませんでしたよね。
そうですね、もうそれ以上はアピールのしようがないので、
うん、
まあ、ただそういったところでその生で音を出せるっていうのは、
うん、
一回ちょっとそういったのを経験してみるのはいいかもしれないと思って今回そういった出展になったんですけど、
うん、で最後にできたこと、一曲演奏だって。
そうですね、最後はちょっと何回か演奏するっていう感じで、
うん、
ただ思いのほかいい感じのメロディーだったので、もしかしたら、うん、今日限りではなくて、うん、どっかでまた形を変えてちょっと発表みたいなのができるかもしれないですね、
う
ん、今日。
そうですね、いや実際のところ遊びに来たかったところもあったので
多分、なんていうんですかね、 M3 って、
うん、
コミケやコミケとは全然違うところは多分あると思うので、
うん
う
ん、
それはそれで確かに一度遊びに来てみると多分面白いとは
思う、うん、簡単にこっちの分野だとただ、うん、一人のリスナーとして聞きに来るっていう立場で来るので、
うん、本当に今 M3 って確か1000サークルは超えてるぐらい規模大きくなってるので、ジャンル的にはすごい多様なことに、
うん、まあでも1ジャンル好きなジャンルだったらそのジャンルの中のジャンルを扱ってるサークルは全部回ることができる数な気がする
んですよね。多分それは大丈夫じゃないかな、よっぽどそのなんかロックだけとかいう、うん、それはさすがにちょっと多いかもしれないけど、
うん、
例えばどういう感じの、まあ、文だとかが、どんな楽、例えばメタル好きだとか、
うん、
そういった文だったら多分一通りはチェックすることは多分できるかと、
うん、FM 音源サークルとかないかな
FM 音源サークル、いやでも何ですかね、8ビットや16ビットの音源だけで CD を作るサークルもいくつか見たことがあるので、
うん、
多分そういうサークルもやってるんじゃないかなと思いますよね。
多分会場に行ったらそのジャンルの業界ってものが目で見えますよね、
うん、
ネットで調べて例えば寄せ合いのサークルが1個あったとしても、
うん、
その他にどれだけのサークルが、うんうん、活動的に動いてるのか、うん、見たらじゃ分かりませんし、
そうですね、その辺はぐるっと回ってみるか、
うん、
しか M3 だったらコミティアの見申しコーナーみたいな、
うん、
視聴スペースって言って視聴用 CD だけがずらっと集まったところがあって、
うん、
そこに行って良さげなところをピックアップしてから回るっていうのも、
うん、
多分いい感じで回れる回り方だと思うんです
よ。そうだな、うん、好きな音楽サークルに行こうって思った時はまず視聴してから行きそうな気がするって感覚はあるんですよね、
うんうん、多分自分もそれはその通りだと思います、うん。
まずイベント前にそのサークルに行って視聴ファイルがあればそれを聞いてきて、うん、クラス程度ってそういうところメインですよね。
メインですね。一通り全曲聴けて、かつ、うん、まあ今だったらもう MP3 とかだったらそんなにダウンロードも時間がかからないし、うんうん、パッと聴けてすぐ次の他のサークルさんに来てパッと聴いてっていうことができますからね、うん、ただ逆に自分もまあ経験ないわけじゃないですけど、うん、ジャケット買いが、うん、にはちょっと勇気がいるジャンルでもあるかもしれない。
うん、CD はね。
かつて自分も音楽をまだ買うだけだった頃は、うん、なんていうんですかね、もう何度ジャケットに期待して買って、中身がのそっと全然違うっていうことに 何回当たったかわからないっていう。
クオリティの高い低いやともかく、うん、思ってたのと違うってのもありますよね。
ありますね。
これもしかしてすごいんだけど、すごいって俺には分かんない。
なんかサイバーチックなジャケットを書いてあったら、実は中身は全然違うのかな。いかにもかっこいいギターサウンドが鳴ってるかのようなジャケットだけど、
なんでオルゴールだけなんだ。
そうか。
今手元に自分が欠かしていただいた歴代のジャケットが家から持ってきたんですが、
お世話になっております。いやいや、
すごい体験でした。最初は雫でしたね。
最初は雫でしたね、
うん、これが2007年、
いや2000、リリースは2009年じゃん、うん、多分雫は、うん、できたのは2007年なんで、うん、すごい表記になってますけど、
うん、まあ、絵が若い感じがする。
全部手探りでしたね、しずくの頃は。
うん、文字を打つのもね、うん、この頃はもう自分が全くイラストレーターが使えなかったので、ひなさんに文字打ちを一任していたんですよ。
うんうん、
仕上がり見てびっくりしたんですけど、いやこれ毎回言ってるんですけど、ひなさんの文字打ちのセンスって結構同時に話してるなって常々思うんですよね。
ありがとうございます。
何か、具体的に言うと、でっかくしがちな文字をちゃんとちっちゃくしてるんですか。
ああ、いや多分ね、これは自分の、まあ、好みもあるかもしれないですけど、
何、う
ん、ですかね、あまり自分文字感が詰まりまくってて、うん、文字が大きくて、いかにも MS の民調ですみたいなのはちょっと嫌なんですよね、
うんうん、
なんか自分がそのさっき言ったジャケ買いもそうなんですけど、うん、なんかジャケットがパッと見ていいなと思って手に取ってパッと裏見たら、そうなってるとちょっと がっかりしちゃうことが多いんですよ。
あ、なんか MS 民調だ。
そうなんですよ。なんか全然音楽と関係ないのになんかそこでちょっとがっかりしてしまうみたいな、
うん、
ああなんかすごいいい感じなのにもったいないみたいな感じが、
もったいないですよね、
うん、
でこれはと思って買ってみても、なんかジャケットの中のページが全部写真素材だったり、
うん、
そういう時とかもあったりして、
そうですね、まあ、なんていうんですかね、多分予算のかけ方だったり、実際どこに力を入れるかっていうのもあるので、うん、まあ、それは全部悪いとは言わないんですけど、うん、なんていうか河野さんに自分基本的に1枚だけイラストってお願いしたことないと思うんですけど、
そうですね、
何か CD をパッと開いた時もおっと思ってほしいみたいな、うん、ところはありますね。
自分もその意識強いですね、
うん、
こういうディスクメディアのデザインやったのって多分自分は初めてやったのは、ヒデさんのアルファナッツで作った記事の女神の涙の、
はいはいはい、
CD 版なんですよ、
うん、
あれは DVD とか DVD とかが入ってるポールケースに、
あ、そうですね、
16センチくらいのブックレットをつけて全部ポータルデザインするっていう仕事を、うん、自ら絶対自分でやらせてくれ、裏までデザインするからで無理やりお願いしてやらせてもらったんですけど、あれがすごい楽しかったんですよね。
あ、
なんか市販のゲームの裏ジャケットを見て、画面写真はこういうバランスでこういう大きさで、
あ、なるほど、
これくらい出てけば分かりやすいだろうなっていうのを見たりしたし、
程よく面白そうっていう感じに、
うん、 ハウスがちっちゃくても結構見る人は見て見えね、うん、見る人は別にそんなに気にしないだろうし、逆にここをでっかくするとやすっぽくなっちゃうだろうなっていうラインも分かったりして、
うん、多分なんていうか自分が普段買ってる CD とかをまあ意識してというか、まあ大体あんまりこんな風に市販の CD が文字大きくトラックずらずらと並んでるってことはまずないよなとか、うん、そのように考えてるところはありますよね、
うん、ここはもう印刷の解像度の信頼ですね
信頼ですね
ディスプレイで見ると全く違うんですけど、うん、ちっちゃい文字は本当に見えにくくなっちゃうし、
途中から確か文字入れは自分イラストレーターでするように、しずくは確かもう直接画像ファイルにレイヤーで文字レイヤーを重ねてそのままなんか出力して PSD で入稿した覚えがあるんですけど、
そういうことなんだ。
確かにこれはしずくは印刷会社が、これだけちょっと違うんですけど、なんかフォトショップデータの入稿が OK だったんですよ、
うん、
他はなんかみんなイラストレーターじゃなきゃダメっていう、
うん、高価だな結構合成なことな気がする、いられる限定って、
うん、でも実際いられでやると、うん、なんですかね、やっぱりある程度文字も印刷がしっかりしてるとこを選べば、そこそこ小さい文字でもしっかりくっきりやってくれるので、
うんうん、
この面では慣れてしまえば確かにこっちの方がいいのかなと思うのは、ただやっぱイラストレーターをなんか誰かが使えなきゃいけないというところでは確かにハードルが高いなというところはありますけどね、うん、
なんかいろいろ変わってしまってい
や、でもそこは最終的には元が取れてるかなとは思ってるんですけど、
プライベートフィルムってついに森さんフォントに評価されましたね。
いやこれはね、なんか森さんパスポートを貼ったのは最初確か河野さんからブックレットの中身のテクスチャファイルのサンプルをいただいた時に、あ、この文字かっこいいなと思ったんですよね、
うん、
で、それ何かそれを超える感じでいければなと思ったら、多分どのフォント使ってもしっくり来なかったんですよね。
うーん、
でもこれはもう最終的には悩んだんですけど、もういいや
あー、いいやになっちゃった
いいやってやっちゃいましたね。
買い物ってそういうものです。ギターより高いって
本当に下手なギターより高いですからね、
うん、2年目以降も発生するので、
うん、
なんかよく考えなんて
逆に1年おきに冷静に考えれるのは逆にいいかもしれないですね、
うん、逆に言ったら元取ろうと思ったら1年に1枚作らないとするっていう後押しになるかもしれない。文字、
うん、
についてちなみにリスナーに向けて豆知識なんですけど、我々デザイナーやイラストレーターが文字を印刷物に打ち込もうと思ったらフォトショップかイラストレーターかっていう二択なのですが、フォトショップで文字を入れてしまうとその文字ってのは細かいドットで分解されて画像として配置されてしまうので、どうしても印刷するとそのドットを再現するときに盲点に変換されちゃうんですよね、細かい網に。なのでフォトショップで打った文字をすんごい拡大して見てしまうと細かいところが盲点になってしまって、線の払いの端っこのシャープなエッジとか線が交差した角っことかところが滲んでしまってるのが見えるんですよ。
なるほど。
そういうのが無意識に、ああなんか文字が滲んでちょっとだけ見にくいねっていうものになってしまう。一方でイラストレーターで文字を打つとなんか無限に拡大してもどこまでもシャープな文字っていうのを配置できるわけです、
うん、
それとちゃんとした印刷所でプリントするとどんだけ細かい文字でもしっかりくっきり角がはっきりした文字がプリントされて、歌詞カードに小さい黒い文字を使ったとしても肉眼で見ればちゃんと見えるっていうものは仕上がり、
うん、
これがイラストレーターの一番の利点です、
うん。
夏の新刊もイラストレーターで見ました。
あのメイキング本、
メイキング本です。あれ本当文字主体だったからな。
確かに。あ この間読みましたけど、すごい読み応えが。
ありがとうございます。あんなに長くなる、あんなに長くなると思わなかった。
いや、でもなかなか、なんていうんですかね、ここを意識して、こういう感じにやっていこうみたいな、プロセスが分かるのは結構、面白いと思います。
案外ラフの時点ではいい加減にやってるってところをかけたのが一番面白かったんですよね。あ、こんな落書きから始まってるのかみたいな。
あ、確かに、あの一番最初の、なんですかね、あの ノートですかね、ノートに書いたり、
これは結構
おおインパクト別の意味で
もう3倍くらい拡大して写真抜けてます。
多分あれをなんか工程だけのあのスライドショーケースでやっていったら、だったら下書きに移った瞬間に、みんなはいできないっていう流れができちゃうと思うんですけど、
たまにそういうメイキング見るんですよね。まず下書きを書きます。この下書き
それが知りたいわ、それが知りたいよという、でも結構意外となんか作るときって、ちゃんと元をたどっていけば、ああ確かにそういう考えでやっぱりなっていくもんだよねって、やっぱりどっかで納得できるところってあると思うんですよ。人のいろんな人の作るパターンっていうのを見ていったら、なんか正統派でもちょっとアウトローなやり方でも、やっぱりある程度はきちんと道筋があるから、そういう作り方でなんか作品作りが成り立つんだろうし、
また人によって例えばありから見て変なやり方でも、その人の中で方法が固まってたりすると、そのプロセス次第にその人の個性が見えたりしますからね。
自分なんか絵の話言っちゃいますけど、あのメイキングを見るまで、今野さんのイラストの描き方って、今一つよくわからないところがあったんですよ。そういう風に、描いていく描き方もあるっていうのは、その配信の動画だとか、いろんなのを見て、なんとなく分かったんですけど、頭の中でどう考えてそういう塗り方ができるのかなとか、でも、なんですかね、その例えば下塗りでなんか色をその、なんか鍵になる色を決めて下塗りをそこにいろいろ足していくみたいな、ただあれメイキングの中で実際に細かく見ていくと、あ、そうか、そういう感じで考えてるんだったら、やっぱりこういう技法というか、あの書き方が成り立つよなっていう、最終的にはある程度納得がそのできたんです
。そうか、
結構なんか自分ってあの絵を描くって、他の自分が見てるイラストレーターさんとか漫画家さんがそうだからかもしれないけども、なんかよくしっかり細い線をきっと描いて、それに塗って、下塗りをしてハイライトを入れてみたいな感じで、河野さんってそういう感じじゃないですよね。どっちかといったら塗りの中で線をきっと整えていくみたいな、
まず線ありきの描き方ではないです、
なんかそこが他の人と真逆なのかなみたいな感じで見たところはあったんですけど、
このことが自分がメイキングを今回作った理由の一つともあるんですけど、今周りのメイキングも絵のメイキングも見てみると、まずデジタルで線画を描きますっていうやつが必ずあるんですよ。線をソフトウェア処理で綺麗に補正してくれるソフトがあるから、そこで下書きの上に黒い線を入れて、その上に綺麗にペイントして、そこから仕上げていくっていう形で、自分はそれとは逆の厚塗り、俗に厚塗りって言われてるところで、そのことを塗りながら線とか色と色の境界線を見つけていくっていう言い方をやってるんですけど、やっぱりそれが少数派みたいで、あんまりテキストがなかったですよね。
そこはやっぱりどういう感じで、なんですかね、どういうツールとか書き方で絵に入ったかっていうのも関係あるんですかね。河野さんってもともとアナログでたくさん書いてたんですよね。
むしろその頃は逆に線画をきっちり書いてから絵の具に取り掛かるっていう書き方をしてたんですよね。大体5年6年くらい前か。なんですけど、なんだろう、 逆に CC を始めてから自分のアナログイラストにそっちの描き方の影響が出てきたってところがあるんですよね。
あ、そういう感じなんですか。
うん、CC で落書きをやってるとあんまり線画を厳密に決めなくて、やっぱり塗ってる途中で線を決めていくっていうやり方をやってるのがだんだん身についてきたみたいで、
あ、
それが最近仕事で、アナログのイラストの仕事をするときとかっていうのは、大体今回のメイキングと同じようなやり方で、直接画用紙に鉛筆で下書きをして、それでちょっとだけ線を整えて、その上に透明な絵の具で色を塗り重ねていって、それで最終的に色を塗りつぶしながら、決定の線を見つけていくっていう。この1、2年くらいで、前回からやり始めました。フライテッドフィルムズの表紙は久しぶりに結構線画をきっちり描いてるから、
あ、なんかホームページの方にもなんか下書きのバージョンが、ね、うん、上がってますね、今度さん
なんていうか一番背景 の、 あのビルバインのところがかなり色が薄くのってるので、
なってます、ね、
ここに汚い線が入ると隠しきれずにもろに見えちゃうんですよ。
あ、なるほど。
他は結構不透明な色で塗りつぶせると、うん、下の鉛筆先生のは見えなくなったり味になったりするんですけど、こ、うん、ういう時に最終形を計画した場合、線画をしっかり描いた方が仕上がりがいいだろうって判断して、それで線を固定するってことになります。もう一人このシリーズの中にアナログ映画があるんですけど、カンナ・ソラさんの絵ですね。
とても素晴らしい、本当に素晴らしいイラストで、これ
一番最初に出来上がったのがこのイラストなんですよ。
このカンナさんのイラストが届いた時の、自分 の、 感動旅はすごかったですね。
アナログ届きましたよね。
本当に基本的にカンナさんのイラストは、うちの家族にめちゃくちゃ受けてます。余談ですけど、特にうちの母親が、カンナさんのイラストは、ものすごくもう絶賛してますので。
よかった。本人も相当このアルバムの企画を引っ込めて、絵の中にそれぞれの様子を入れようって頑張ってて、ああでもすんごい楽しそうに描いてましたよ。僕ら見てて
本当に
良
かったです。
カンナさんは水彩使ってるんですけど、水彩は本当に一発勝負なんですよ。端から見てると基本的に暗く塗っちゃった色を明るくすることってのは絶対にできないから、線画もきっちり決めないといけないし、
水彩は重ね塗りって感じではないんですよね。
そうだな、一段階濃いように重ねていくっていうことはできます。
あ、なるほど。
ただ全く違う色を塗っちゃうと下の色が溶け出してきて色が濁ってしまう時があるので、
そうかそうか、
この一発勝負の凄みってのはありますね。多分原画見ると一番分かると思うんですけど、あと結構細かいアイデアも今回もらってて、この言葉で説明しづらいエリアも、
説明しづらいエリアですね。なんていうのかな、ジャケットを CD をパッと手に取って、左側に帯がかかってるんですけど、その CD のビニールを剥がしてその帯をパッと取ると、ちょうどなんかブックレットの、さらに左隣にちょっとスペースが見える、そこの上のところにちっちゃいなんか
ロゴマークが入って
る、ね、アイコンみたいなロゴが入ってる、
これが入ってるといいよっていうので入れてみたらよかった、
よかった。確かにな
んかパタンって閉じた時にここが見えていいんですよね、
なんかワンポイントでさりげなく入っていいですよね、
こういうのは本当に CD パッケージならではのデザインとか配置の仕方だなと思うんですけど、
確かに。
例えば帯について、結構帯も毎回考えますよね。
考えますね、帯は。自分は基本的に、なんていうんですかね、これも好みの話になっちゃうんですけど、商業 CD はまあ、さておき、同人 CD であんまりその、 煽り文というか、
うん、
こうすごいんだぜみたいなことを書くのはなんか自分は今一つ気が乗らないところがあるんですよね、
うん、
確かその利点は利点であるのは理解してるんですけど、例えばそのショップで並んだりイベントで手に取った時に口で言わなくても見どころを伝えられるっていうメリットがあるのは分かるんですけど、ただデザインでパッと見た時に なるべくスッキリしていてほしいみたいなところはあるので、基本的に自分は、まあ、入れるとしたら収録曲の歌詞の一文を、
うん、
キャッチコピーみたいに入れるという手法を取ってます、う
ん、キャッチコピーの意識っていうのはこのアルバム全体を代表する一言っていう、
そうですね、
選ぶんですね、
うん、まあ大体これが一番今回の文としてはいいだろうという一曲を選ぶんですけど、
うんそう見てて分かるみたいな、なるほどなって思うんですよ、うん、実物を見て、あ、ここ拾ってくるんだなって、
うん、大体なんかアルバムとかだったらその全体をまとめられるような言葉を選びたいし、シングルだったら、
うん、
なんかシングルのその A 面曲で一番印象的な、
うん、もう真っ黒でおなじみのベータの帯になると、
うん、あ
ベータは変則的でしたね。
そうですかね。
縦組実際のオーダーね、縦にして使いますって聞いたんですけど、完成形がどうなるかイメージできてなかったんですよ、自分の。
ああ、なるほど。
で、実物見て、あ、こりゃかっこいいわ。ようやく思えたっていう。また、ヒコニョンっていうのかな、このインデンセット側の見た目もいいですよね。
あ、ありがとうございます。なんか毎回これは結構、なんか、悩むんですけどね、やっぱりどれをどこまで見せようとして、何時でもごちゃごちゃしてほしくないみたいな。
インデンスとかってのは基本的に曲もこう入れるスペースだから、
うん、
あまりそこまでそこで、うん、人間に全面張ったようなものは持ってきちゃいけないところなんですね、
うん、そうですね。
かといってあまりにもシンプルにしすぎると、うん、やっぱり手に取る人は裏面まで見ていろいろ判断するわけですから、
うん、なんかさりげなくその曲目を見るときの心境を引き立たせてほしいみたいな感じの思いはありますね、
うん、ある意味、うん、曲構成でいう B 面みたいなものがありますので、
うん、確かに
出してみると後ろ姿多いな。
いや多分ね、自分のオーダーが多いんですよ、後ろ姿が、うん、
珍しくプライベートフィルムズだけはキャラクターが汚いな。
そうですね、
うん、
いやこれは最初になんか本野さんからのなんか ラフというか、
うん、
こういうのはどうでしょうみたいな提案が来た時に、
うん、
結構確かに面白いかもしれないんで、自分はあまりプライベートフィルムズの裏がその2色、紫とこれ黄色の2色でなってるんですけど、うんうん、2色ずつにするっていう時にあまりイメージがパッと、うん、思い浮かばなくて、
うん、
どうかなと思ったんですけど、どうしてこれは今野さんの、昔の同人誌ですかね、
うん、
ノットパプッシュとか、
うん、
今野さんの二色釣りって言うとあれの印象が強くて、あ、でも今野さんはああいう感じで二色釣りを使ってるんだったら、
うん、
これ今野さんに任せてみる方がいいんじゃないかなっていう
感じ
でしたね。
どうか気がします。
結構でもやっぱりなんかオーダーとかの時にやっぱり完成形のイメージを思い浮かべると、やっぱりどうしても今野さんのその過去のイラストだとかをやっぱり見てイメージするっていうところはあります
よね、うん、基本的に CD っていうのは4色印刷っていう手法で、
うん、
基本的にフルカラー使える形式でデータを作ったりしちゃうんですけど、あえてここで2色刷りっぽいフルカラー画像を作るっていうのは、勇気はいっちゃいるってことだったんですけど、今回は負けた、よかった、
よかった、本当に、
うん、
パッと見たときに、おっと、
うん、
思えるイラストだと思うんですよね、今回は、
うん、なんか照れてきたな。表面のイラストを作るときに、テーマカラーを紫と黄色にしようっていうのを決めてたんですよ、
うんうんうん、
それでこの絵が描けてから、この壁の黄色と影の紫をフォトショップでスポイトして、この2色を使って
る、うん、ああ、なるほど。
ちょっと次の時間帯のヒロに感じる、
うん、結構なんかそのプライベートフィルムズはセカンドアルバムですけど、うん、ファーストの風に吹かれては比較的、なんて言いますかね、
うん、
すごくいろいろ、まあベーシックなフルカラーっていう感じの印象が、うん、まあ、青が中心です、中心に見えますけど、
うん、
でそこからちょっとプライベートフィルムズになったら、ちょっと一味違うよっていう感じになってくれてて、なかなか、なんか同じような感じにならなくて、やっぱりそれはいいなっていうふうに思いますね。
もう並べてみるとそうですね、
うん、
あ、やっぱ風に吹かれてから何年だったかな、
その方は
2010年
、
2年前、
もう2年経つのかって感じですけど
絵が上手くなってるって言うんだなと思いながらこう並べてるんですよね。あ、しまった、春持ってくるの忘れた。
あ、そうか、
春についても個人的な思い出があって、もう結婚式でなくしたので
ありました、
ありましたので、あれひなさんびっくりするだろうなと思いながら仕組んでたんですけど、
あれはね、曲の使い方としては自分はあれがすごく何て言うんですか、嬉しかったですね、春を使っていただいたのは。
なぜかいろんなゲストみんなに聴かせられる曲っていう基準でも選んだ気がするんですよ。あとはご飯美味しくなる曲曲自体になんかいいね、ポジティブなメッセージ書いてるわ、あとは曲として純粋好きだったってい
う
のもあるし、
ありがとうございます。そうだな、春は雫の時は、なんか、西村真由紀さんの、雲のない青空さんのイメージソングで作った曲だったんですけど、春はもう最初から、もう、よし、オリジナルを作るぞみたいな感じで、でもう最初からこの曲を永遠にしようというふうに決めてたので、自分としてもすごく、緊張して作った一曲なんですよね。
最初の看板曲っていうのは、
しずくはなんか最初は CD にしようと思って作った曲じゃなかったの でそれがなんか、すごく自分の中で、あ、いいのを書けたと思ったから CD にしてみようという感じの流れだったんですけど、
最初は初音ミクで作ってましたよね。
そうなんですよ。いや、正直その時は、まあ、あれは初音ミクのタイミングが良かったのかもしれない、ちょうどなんかニコニコ動画で、まあ、いろんなのがアップされてて、かつ、なんていうんですかね、そんなにお値段も高くなく使えるみたいな。
2007年って言ったら、ボーカロイドの黎明期くらいのタイミングですよね。
そうですね、ちょうど出だしたのが、その頃だったんじゃないのかな。多分あの頃から、あの頃良かったなと思うのが、初音ミクが出たのはもちろんなんですけど、あれで、自分、いろんな人がどういう風なソフトを使って、今 DTM ってその音楽をやってるのかっていうのをあれで知れたんですよね。
あ、
なんか昔は同人音楽というよりなんかミリー全盛期の頃があって、でいろんな、なんていうんですかね、曲だったりオリジナルだったりカバーだったりを、ミリオン名で作って流してるのがいい時、すごく流行ってた時期があったと思うんですけど、ただそれがなかなか表に出なくなってきた後に、なんかどっちかというと DTM というか同人音楽もそうですけど、あんまりなんかみんなどういう風にやってるのかよくわからないっていうところがあったんですよね。
ミディ時代は自分も実感としてあったんですけど、なんか好きな曲とかミディで落としてきて自分のパソコンで聴いたり、あの時はもうデータをダウンロードすれば作曲ソフトがあればきっと解析できましたよね。
ですよね、
使ってる楽器とか、
自分も一時なんかそういう解析というか、ソフトに鳴らしてみるみたいなことをいろいろした時期ありましたけど、
音源変えたりして
ただそれが
何か、ね、MP3 になって、パッケージング化っていうか、編集できない音声ファイルとして、アップロードされ始めたらもうエディターで開くっていうことができたと思いますし、
そうですね、で結局そこからなんていうか なんとなくその音楽自体に、まあ、こういう音は結構なんかしっかりした機材の知識を持った、まあ、それなりの熟練者が作るものだっていうイメージがあったんですけど、うんまあ、それがなんか初音ミクが出た時に、うん、なんかいい意味でオープンになってくれたというか、うん、なんかもうみんながこぞって作ってて、でいろいろどういう風にやってるっていう、うん、なんか情報も流れて、であそっか今の人はみんなこういう風にソフト使って、うん、でこういう感じで音楽を作ってるんだっていう感じが分かったのが一番
良
かったですね。
うん
うん、多分あれがなかったら、多分初音ミクだけ出てきただけだったら、うん、多分まあボーカル音源はなんかすごいのが出たけども、うん、まあこんな曲作れないしで終わってしまってたと思うんです。
これはなんていうか流れが良かったですね。
うん。うん、その意味ではボーカロイドはすごく。まあ、貢献してるっていうところあると思います、うん、そのボーカロイドを使う使わないはそれは別にして、
うん、ああ似たような経験は RPG 作る2000の時に感じましたね。
ああ、
やっぱり当時フリーソフト、うん、フリーゲームが優先取ってた時代っていうのがあって、
うん、
RPG 作るの発売のそのアスキーが公式にコンテストを開いたり、毎月そういう金賞銀賞を発表して、うん、こういうのが月に1回素晴らしい作品ですよっていう紹介するページがあったりして、吉村さんもそこから作品公開し始めたはずなんですけど、あの頃は RPG スクール2000という優れたゲーム作成ソフトがみんなの真ん中にあったんですよ。
あのスクール2000の功績は、うん、まあすごいですね。
未だにですか。
うん、いや自分も河野さん知ったんで、うん、まあ、スクールの、あの自分はそのなんていうんですかね、アルファナッツさんになる前だったのかな、あの、うん、今の風を感じて、うん、で河野さんを初めて知ったんで、
うん、
であの頃は確かに RB スクールで、まあ、いろんな作品が出てて、うん、それを遊ぶ中で知っていきましたから、
うん、あれも作り手が何人も、うん、それぞれのホームページに繋がる中で、
うん、
あいつはこういう演出をやったぞとか、うん、あいつは RPG 作るのにアクションゲーム作りやがったとかで、まあ、ある人なんか女子高生の主人公も殺人事件を解決する、うん、ピッチタンノベルゲームを作ったりね、
すごいですよね。なんか、うん、当時はなんかいろんなゲーム作ってる人がいたらこういうのもありなんだぐらいに思ってましたけど、うん、確かに RPG スクールがどういうのかを知ってやると、
うん、
あの星のない空の下ではすごい、
いや基本的な基礎でよくあれができた。なんか技術的に特別なことはしないんですけど、
うん、
ゲームとして本当にアドベンチャーゲーム、うん、テキスト主体のアドベンチャーゲーム、立派なものを一つ作ってるんですよね。
うん、そういうところで何ていうんですかね、工夫次第でいろんなのができるっていうのはやっぱりツールとしてはすごく魅力的だったんでしょうね。
で作れるっていうことを周りを見て知ることができた、
うん、だからいろんな人の制作の、まあ、ノウハウというかそういう何ていうんですかね、
うん、
こういうのをやってるんだっていうのを見るのってやっぱりすごく刺激、うん、刺激というか、まあ、与える影響って大きいと思うんですよ。
これだったら自分にもできるかもしれないっていう取っかかりがその中にあるかもしれないかな。
ちなみに自分がその最初に雫を作るときに、うん、まあ、当然何のソフトを買ってどうこうって考えるんですけど、
うん、
自分はちなみにニコニコ動画で、
うん、
オスタープロジェクトさんっていう、
うん、
当時いろんな初音ミクで楽曲を出したところで、
うん、
でその押田さん どこだったかな、なんか個人ページかミュージーだったのか、
うん、
で、ソフトは何を使ってるっていうのを見て、うん、でそのまま同じソフトを学割で買いました。
なるほど、
うん、
あでも、うん、どこから入りますよ、うん、どんなことも
最初にその前に一回例えばヨドバシカメラとかに行った時に、
うん、
その音楽制作ソフトってまあどんなものがあって、うん、まあ、どれぐらいの値段からあるんだろうっていうのを見た時に、
うん、
もうまずわからないんですよね、その同時音楽の自分これ悪いところだなと思うんですけど、
うん、
すごく初心者に、総合、まあ、ダウソフトっていうんですかね、総合の基盤となるソフトの、説明書きがすごく優しくないんですよ。
もう知ってる人向け、
そうなんですよ、
書いてるっていう。
なんで、なかなかその、まあ、例えばソナーっていうソフトだったりとか、まあ、実際にはキューベースとか、まあ、他にもいろいろあるんですけど、それをパッと言った時に、まあ、どれがどう違うのっていうその疑問を持った時に、そのいろんなところで答えてくれるのがすごく分かりづらいところがやっぱり今は若干マシかもしれないけど、昔はすごくそれがあったんですね。これはちょっとこれは敷居を上げてるだけで何でもいいことないなと。
なるほどな。中から見れば違いは分かるんでしょうけど、外から見れば全く分からないっていうのは、本当にトモちゃんならそうだと思う。
やっぱりその辺のところで何か参考になるものがあったっていうのはやっぱり大きかった。
少なくとも何を使ってるかと、どうやって作ってるかとか分かれば、
あとはもう使いながら慣れていけばまあなんとかなるだろうみたいな感じで、自分はたまたま今使ってる、メインで使ってるソナーっていうソフトを買った時に、ちょうど大学生でまだ学割が効いたんです、でもその学割が使えるうちに買ってしまおうということで、学割だけで何万円も違ったんで、それで思い切って買っちゃったんですけど、
自分は学割でポッショットを買うべきだったと今思ってます。
あ、
当時はポッショットの廉価版っていうのが8000円くらいで売ってて、まあこれでいいだろうと思ってそれをずっと使ってたんですよ。多分女神の涙の作り始めるところまではそれで作ったんですよ。2004年か2005年か。今一度思うと製品版のちゃんとしたポッショット使ってればもっと好きに磨かれてたかなと思いましたね。
自分は全然あのポッショットそこまで使いこなしてないんですけど、やっぱりもう運命の差があるものなんです。
まず具体的に言うと無限のアンドゥーができます。廉価版のポッショットってヒストリー機能がなくて、二手瞬時は戻れないんですよ。
あ、なるほど。
なので、あ、線も引き間違えた、こっちでも引き間違えたってなった時にもう戻れないんです。
あ、なるほど。
また間違ってぼかしフィルターを2回かけたとか、レイヤー2回削除しちゃったとか。
ああ、なるほどなるほど。ちょっとじゃあミスに気づくのが遅れると、修正が効かない。はあ、
ってのが一つと、あとは印刷用データが作れないってのも一つです。
印刷用データ、
画像のカラーモードに RGB モードと CMYK モードっていう2種類があって、 RGB モードはディスプレイで表示するためのパラメータなんですよ。
なるほど。
一方で CMYK っていうのは、シアン、マゼンタ、
イエロー、
ノックのインクの量で画像データを扱ってる形式で、
さっき言った4色印刷
ってことですね。そうですね。その使うと予約 CD ジャケットのデザインとかができるんです。イラストとかもそうで、少量のイラストを加工すると必ず画像データを CMYK 形式に変換してから出版社の方に送ってあげないと向こうが困るっていう判定があるので、
それができないというのはちょっと
大きいポイントとしてどうかという状態だったんです
ね。なるほど。
ただすごい昔ドラゴンマガジンでイラスト投稿コーナーがやっていた頃に、 CC 投稿するためには CMYK 形式で画像送らないとダメだよって書いてあって、これ突破できるアマチュアのイラストレーターがどのくらいいるんだろうって当時の趣味思ったんですよね。
ということは正規版が買えない人はどうなんだっていう、
そういうことを学割で買えない人もいた。とか今多分 RGB モードだけでいいんだと思いますけど、
でも自分このデザインでイラストレーター買ってたと思いましたけど、なかなかやっぱりね、そんなにパッと CG をやり始めの人が ボイソレとポンと手を出せる額ではないです。
うん、本当に9万円の価値があるのかこのソフト
絶対思いますもん。
でも使ってみると、特に仕事として使ってみると、あ、これは必要な投資だったってのはすぐに分かるんですよね。
あ、
その中でもいろんなソフトの詰め合わせっていうアドビのパックを買ってるんですけど、全く使ってないソフトっていうのもたまにあって自分が最近、動画編集しようと思って買ったパックの中にアドビのサウンドブースっていうソフトが入ってて、音声そのものをいじるだけの編集ソフトで、基本的なエフェクターとか切ったり貼ったりすることができるソフトなんですけど、
オーディオファイルを、
そうですね、それで曲作ったりはできないんですけど、まあこれを普通に MP3 をウェブに変換するとか、しょうもない使い方しかまだできなくて、あと俺は自分の宝持ち腐ってるなって反省するんですけどね、本当自分の身なんか必要に迫られて使わないとソフトって習熟できませんね。
それはでもありますよ、自分もなんか全然同じ使ってるソナーの中でも全然使ったことのない音源だとか、
音源、
結構ね、倉庫パークである程度の音源が一緒にパックされてるんですよね、で基本的にその何ですかね、あまり自分が手を出さないクラブミュージックっぽいサウンドだったりとか、だからベースなんかでもその普通の生っぽいベースからそういったシンセベースとか入ったりしてるんですけど、やっぱりまあ全然手を出さない音源だったりそういうのもやっぱりあるんですけど、なかなかもしかしたら使ってみたら別のノウハウにつながるのもあるのかなとは思うんですけど、なんか一貫性手が出ない
とか、なんか使ったこともない音源って聞いて、右に入ってるヘリコプターの音とか人生の音とかすごいイメージされました。
なるほど、
鳥の声とか
効果音系は、どうなんでしょうね、なかなか、
同時に CD でやっぱハウス系のものを買ったりもするんですけど、そういうのを聞くとやっぱり、ああ、こういう音源があってうまく使ってるんだなって思う気がするんですね。なんか黒人がかっこよくラップ聴けてるところとか
あります。自分昔はああいうのってなんか、正直そういう素材じゃないですけど、サンプリングがあるっていうの自体知らなくて、すごいなこれ、誰に歌ってもらってんだ
すごい黒人歌ってるよ
いや本当に、それぐらいでも自然に聞こえますもんね、
ちょっとフレーズに、テンポがあって聞こえるし、
なかなか、便利な時代にはなったけど、すごいな
テクノロジーの便利さをボーカルに適用しちゃうと、行くとこまで行っちゃうと音程まで調整してるっていうプロの CD もあるって聞くんですけどね、さすがにそこまで行くといろいろ思うことがあったりして、ただ、平田さんのところのレコーディング環境に3回見学させていただいたことはあったんですけど、そこに行くまで自分が知らなかったってことも必要として、曲をある程度ファーストして扱って、それでそのベストテイクをつなげて、していくっていうのが、あ、こういうやり方があるんだなって、発見になったんですよね。
自分も他のサークルさんとか他の歌い手さんがどうしてるのかなっていうのは、分からないところもあるんですけど、あと知らない人に説明すると、うちは、まあ、チャタさんだったり自分だったりが主に、レコーディングで歌うんですけど、その撮り方というのが、例えば1番なら1番を、 何テイクか通していただいて、うん、でその中から、このテイクのこことこのテイクのここをつなぎましょうっていう感じだったりとか、うん、だったらそのテイクテイクの美味しいところを、組み合わせて最終的な一つのポイントを作るっていう作業をしてるんですよね。でまあなかなか自分もそういうレコーディングをするまではまあ一曲通してとってその中からいいテイクを一つ選ぶのかなとか、まあいろいろ考えたりとか、その一つのテイクの悪いところをちょっと機械で修正したりするのかなとか思ったところあったんですけど、ただなんていうんですかね、どうしても人間の喉って言ったら、何回も何回も歌うと当然、カラオケとかと同じように声枯れてきますし、で、なんというか、やっぱり同じところを繰り返し歌うとやっぱり集中力もやっぱり限界があるので、
そうですね。
なんで、そこを一番考えたときに、やっぱりその数テイク歌っていただいて、そこの足りないところ同士を補って、行くっていうのは多分一番効率とそのクオリティを両方考えた時には多分いいやり方なのかなっていうふうに、うん、経験した今では思いますね。
歌い手さんによっても特性が変わると思うんですけど、うん、
多分あると思います。はい、
あ、いました。あー、そうか、なるほど、わかりました。じゃあ一回場所変えないと
でしょうか。多分いいところだ
った。次は何回したら、ちょっとこの椅子を変えとこう。じゃあ音程も1時間くらい取ってると思うし、
そうですね、
一旦ここで曲紹介しますか。
あ、そうですね。
うん、いいね。最新のアルバム、うん、プライベートフィリムスから、うん、これは自分のリクエストで、ね、東京という曲を、
はい、自分が歌ってますが、はい、
なかなか、うん、この曲の感想を先に聞きますけど、うん、結構歌謡曲っぽくですね。メロディアスで、
うん、なかなかねちょっと渋い感じですよ、オーケーは。
これもダニさん楽しそうに作ってる気がする。
ですね、確かに、うん、
そんなわけでかなりいい曲ですので聴いてください、どうぞ。
切れるけど気持ち 締めて